熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、もうね、あと残すところ今年もあとわずかですが、まあちょっとね、気分はもうまずはクリスマスでしょうか。はい、アニーグローバルエデュケーションね、英語スクールアニーは先生がサンタの格好をね、結構してるんですよ。で、サンタの格好してたんですけど、まあ、今年もはサンタの雰囲気なんですけど、今年はですね、まあ、サンタクロース風のハッピーハッピーハッピーということで、ハッピーな赤いハッピーで、まあ、ちょっとなんか大安売りセールね、とかビンゴ大会あるじゃないですか、ああいう感じのハッピー感もあるんですけど、ちょっとまあ和文化とメリークリスマス融合でハッピーハッピーな感じで、まず先生ハッピー着て、まあ白の袖でね、赤のハッピーなんで、全然クリスマス感あるんですけどね、まあサンタクロース帽子かぶったりして、先生たちがみんな教室いますね。はい、なんかね、全員結構みんなで集まって写真撮ったりしたんですけど、やっぱあんだけ集まるとね、なんかやっぱりいいですね。なんかクリスマス感がやっぱりハッピーといえども出てきますね。あ、でもね、今年ハッピーハッピーは先生たちもやっぱりやっぱり日本の文化はね、やっぱり好きというか、日本に来てるだけあって、まあ興味あるし、その自分たちの文化とね、こう一緒になると、結構やっぱり盛り上がるんで、喜んでましたね。ハッピーハッピーって喜んだしたんで、まあちょっとね、近くを通った場合、中で先生たちが歩いて見送りしてるんでね、その格好で間違いなく分かりやすいもんですから、もし見かけたら手でも振っていただけると嬉しいななんてね思いますね。ちょうど今日までかな、レッスン自体は今日までなんですけど、うん、まあここからはちょっとクリスマスが終わると、まあ塾がベースのね、塾モードで、まあ講習会とか冬のやつが始まるんでね、昼間冬休みのね、昼間は子供たちが来てくれるんですけど、やっぱり朝からこうお預かりするような、まあ塾ステージで朝からね勉強したりとか、まあいろんな体験したりっていうものも小学校やってますし、横で講習会やったりね、あとまあどうしても入試ね、桜中学とかね、入試ありますからね、中学校中入試もやっぱりありますし、あとは当然受験のこともありますから、とりあえずもうここまでメリークリスマスモードはこれぐらいで、来週はちょっとこう勉強、まあ要は受験モードに突入かなっていう、年末向かっていくっていういつもの景色になってまいりますね。はい、私もなんかね、クリスマス過ぎると、まだクリスマスまだ終わってないですけど、やっぱりなんだか年末モードってね、やっぱちょっと戦闘モードというかですね、まあみんなと一緒に頑張らなきゃっていうモードにちょっと切り替わるんで、なんかちょっと身が引き締まる感じがね、やっぱりちょっとしますけれど、まあ今年も変わらず、あと10日弱ですけど、まあ全力で行きたいと思っておりますので、どうぞ今日もよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、または東の宮 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、あとまあクリスマスどうだよとか、まあ、年末年始どうだよみたいなのを、送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーション提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時14分です、コラスタジオから生放送でお届けしていますね。先ほど天気予報ちょっと読みましたけど、雪って言ってましたね。 寒くなりますね。まあ最低気温0度ってのもねあれですけど、まあ雪はねそんなに大して降る地域じゃないんですけどね。まあ慣れてないからですからね、雪が降ると結構緊張する方もね、やっぱり舞うだけでもやっぱ見慣れてないのとか経験がない分はやっぱりね、どんな感じだろうみたいなのありますからね。ちょっとやっぱり塾やなんかでも、積もるまでってなかなか正しい積もるっていうのは何十年、ね、何年かっていうかもう本当に、そうめったにはないと思うんですけど、やはり雪がちょっと積もったり、まあ、舞ったりとかねするだけでもやっぱちょっと怖い人は怖いので、怖い方はねやっぱり、ただやっぱりこう今日ちょうど昨日かな、ちょうど出雲の方、島根県のね出雲大社の近くに住んでる人とちょっとズームでミーティングしてたんですけど、かなり降ってるって言ってましたね。かなり降ってるってのそのこの辺の降ってるレベルでは全くないみたいではい、まあ家で引きこもってるっておっしゃってましたけど、そのもうすごい積もってるらしいんですけどね、やっぱりだいぶ違うかなって思いましたね。まあね、たまたまね私今週の火曜日かな、火曜日水曜日ちょっと仕事がありまして仙台行ってたんですけど、やっぱりちょっとねちょっとこうしんしんとした寒さっていうんですかね、なんかやっぱり、まあ、仙台ででもまだまだもっと奥の方はもっと寒いんでしょうけど、駅の周りだけだったんですけど宮城県行きまして、やっぱりちょっと寒いなって思いましたね、さすがの私も。はい、なんていうんですか、手袋とかないまま行ってたんですけど、やっぱり冷えましたね当たり前なんですけどね、こっちでもまあ最近は少し寒いのもありますから、手がね手袋とかしてないと寒いんですけど、またちょっと一段寒い感じ、冷えてる感じがすごいしました。はい、久々だったんですけど、やっぱり仙台行くのも先月かな、ちょっとイングリッシュキャンプがあって山形の大倉村ってとこ行ってたんで、まだちょっと冬本番ではないので、まあ冬の始まりぐらいね、まあ秋の終わりみたいなところだったので、まあそこはそこまで寒いんだなと思わなかったんですけど、うん、今回の仙台はやっぱりちょっと冷えましたね、かなり。まあ気楽に外で歩けない感じ。まあでも歩いちゃったりすればね、なんかその雰囲気とか空気感でなんかまあ大丈夫なんですけど、やっぱりまたちょっとね寒さを感じましたね。うん、まあでも久々の仙台もね、なんか駅行くと羽生くんの顔のポスターじゃないな、でっかいボードみたいなのがあったりとか、なんか仙台感結構感じて帰ってきましたけど、久々に仙台も久々だったかな、1年もっとぶりかな。はい、まあお仕事があってたまに覗かせてもらうんですけど、結構ね新幹線がね、東北新幹線が思ったよりやっぱいつ乗っても人が多いんですよ。で東海道新幹線っていうかね、普通の新幹線ってまあ混んでる時も多いんですけど、まあそこまで並んでるとかって感じってまああんまり感じないんですけど、東北とかね、行く時はすごいこう、待ちとかその列になって待ってる感じってありまして、いつ乗ってもやっぱり結構席が埋まってますね。はい、で帰りももうほぼほぼ満席だったんですかね、なんか一緒にいた方々みんなサラリーマン風の方だった方々と、あと旅行者の方、まあ海外の方も多かったんですけど、席もほぼ全部埋まってましたんで、なんか結構まあ本数も少ないのかもしれないんですけどね、混んでるなっていう感じをちょっと受けて帰ってまいりましたね。まあ駅降り立っても人たくさんいましたし、まあ、寒い中皆さんね動いてましたんで、まあ、なんか寒いんですけど、なんか人が動いてるとか、まあ、遠く行ったのもあって、久々になんかね変にいい感じというかですね、なんかこう気持ち的には盛り上がって帰ってきましたけど、はい、まあでもちょっとね最近寒いですよね、雪が降るっていう予報なんてなかなか手はしないですから、私も 読んでって初めてではないかとぐらいね、予報で言うのってなかなかねないですから、はい、まあそこまで降る感じはないと思いますけれども、テレビなんか見るとね結構雪景色で、すごく降ってる絵とか出てますから、やっぱり降るときは降るんだなってね。私も学生時代山梨だったので結構雪は慣れてるんですね。で私の頃はスタッドレスってタイヤを交換して、まあ、滑れないするってタイヤってあんまりなくて、チェーン巻いてましたんで結構ザクザクに雪が積もって、まあ要はもう何十センチも積もってるところを、まあ車で、まあその時軽自動車だったんですけど、学生なんで、それでよくスケートリンク行ったり、家庭教師行ったり、結構もう雪降るから今日来なくていいよなんてね、よく言われたりとか、あとまあ若い頃だったんで、原付あるじゃないですか、バイクでね、なんか途中まで行っても雪で引いて帰ってきたとか、あと寒すぎてエンジンかからないとかですね、結構いろんな経験はしましたんで、ちょうど富士山のすぐ麓のねところだったんで、結構経験は豊富ですね、雪に関しては。はい、なのでまあ結構ね日陰で雪が残ってたりとか、あるいはまあ一回溶けて寒さでまた凍ったりすると氷みたいになってるのが多くて、まあそういうとこ結構怖いし、結構雪道ってまあ慣れてる方はよく知ってますけど、滑った方向に逆を切ると滑って、ハンドル逆切ると滑っていっちゃうんで、まあ滑ることもあって嫌なんですけど、結構コツがあるんですよね、雪道の運転って。で、まあなんかそういうこともあって、まあ、スケート部だったのもありますから、結構雪道はよく走ってましたね。はい。まあ、今ほどね、タイヤもあれじゃないですからね、車もやっぱりすぐバッテリー上がっちゃうし、寒いとですね、もうチェーン巻くのも大変でしたからね、まあよく覚えてますね。まあそんなのもちょっとね思い出したりもしました。はい、まあ皆さんね寒いので、まあ、気をつけていただいて、はい、まあ雪はねこう見て雪景色なんか見るのはね非常にこう綺麗だったりしますけれどもね、あんまり降りすぎてもねあれなんで。はい、ではですね、まあこの後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けします。お届けするのは桑田佳祐、白い恋人たち。
雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる、涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた、外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風が鳴く、あの赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる、うん、今宵涙こらえて奏でる愛のセレナーデー、今も
桑田佳祐で白い恋人たちをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤さん、おさむさん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストに出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょう、ね。はい、今日はですね、まあおさむの見出し、まあ年末なんでね、まあ、何かとニュースも多いんですけど、なんかこのところね、なんか先週も言ってたけど、大谷翔平さんとか、今日は山本由伸投手さん、スポーツの話とかね、なんか結構金額がよくわからないような額で話ね、まあ桁はわかりますよ、桁はわかりますけど、なんかすごいね、何のどこの話なのかよくわかんないような額でいろいろ契約が進んだりとかねしますから、やっぱりなんかまあ普通にね、もう今やっぱりこう海外とか行かれたりとか、やっぱり普通にこうね、日本のスポーツ選手たちも、相当ね海外で活躍されてたりとか、当たり前のように海外行ってますからね、やっぱ時代が本当に変わったんだなっていうのはすごく思いますね。今日ちょうどね、まあこういうニュース見ながら、留学する人ね、やっぱりこうちょっとやっぱりこう円高も落ち着いてきて、円安も落ち着いてきて、まあまたその海外どうだって話になると、案外ね、まあ為替って要するにね、日本が円安って言われてて、海外から来るのはいいですけど行くの大変ってね前話したと思うんですけど、まあでもそれでもやっぱり人数減らずに、うちも留学前のね、準備の、研修みたいなのちょっとやってるんですけど、何十人かこう行くんですよ、タームで。でもその人数がやっぱりまだ減らないし、結局まあ円安って言って、結構エア飛行機代とかね、海外の費用も高くなってるんですけど、やっぱ行く人は変わらずいるなっていう感じで、最近もね行ってましたね。だからやっぱりまあ身近にやっぱりなってるし、当たり前になってるっていうのは本当変わんなくて、その海外のニュースが当たり前にこう今ね、まあ、例えばよく皆さん見るヤフーとか、まあ、Google ニュースもそうですけど、当たり前のように流れてくるし、僕らもそうなんですけど、まあ当然さっきもねネイティブ先生と話しましたけど、海外を意識せずにしない日ってあんまりないじゃないですか。だからこうまあ当然ね、雪がたくさん降りましたとかそういうのはともかくとしても、まあ、海外のニュースを気にしない時ってあんまりないですよね。もう最近はもう日本の国のニュースのだけとか、日本の国のトピックだけっていう時代ではないですよね。これすごいね、最近こと思うんですよね。やっぱりこう、まあ、ある意味世界が身近になってるっていうか、かなりこう、近づいてるし、全く関係ないだろうって、こう、思いがちですけど、全然関係なくなく、その何かが起こると日本にも影響があり、日本の影響が当然、多少ないとも海外に行く。まあ、要は、その影響がね、やっぱりもうかなり近いものだとかね、最近見てても思いますね。こんなに情報入らなかったですからね、昔は。まあ、僕らが、だから目指、なんていうか、僕らがっていうかちっちゃい頃、ちょうどその、まあ、ちっちゃい頃と小学校の頃ですか、まあ、知る手段がテレビだけだったっていうのもありますし、その、例えば、こう今、うちで、ね、やってるマインクラフトのプログラミング教室もそうですけど、やっぱりああいうの使ってるもの自体も海外のものですから、使ってるっていうか、その身近にそういうものが全てこうあるからね、もうだいぶこう雰囲気も変わってきてるしっていうのを、もう最近この年末のそのスポーツニュース見て当たり前のように思ってるけど、行われてるのは海外だし、まるですぐそこで起こってるかのような話でね伝わってきますけど、だいぶ変わ わったなって思いますね。なんかちょうどマインクラフトをねやってた時に、最近こう、なんだったっけな、動物を作るとたまにこうピンクい豚だとか、なんかこうなんかレア物が出てくるって話をしてたんですよ。でその話ってよくマインクラフトでもあるのっていう話になって、まあ、やっぱあると。でそういう話をしてたら、やっぱり世代的に、まあ、そういうものが出てくるとか当たるとか、まあ、要はレアなものが出るとかっていうのって今当たり前ですけど、僕らの時って最初あれは最初もらったのはゲームウォッチだったかな。だからまだゲームウォッチ知ってますかね、皆さんね。なんか計算機ぐらいの大きさだったかな、あれ。なんか本当にパネルもなんか全然華奢なパネルで、なんかそこでちょっとゲームができるのがあったんですよね、ゲームウォッチってトレンドで。その後でファミコンだったかな、ファミコンもね、本当に出始めなんで、初代とかですから私の世代は。でそういうのの話してて、まあ、その時と比べてなんか似てるは似てるんですよ、話してる内容自体はね。はい、なんか見つけたとか、なんかこれが見つかったとか、そういうのはやっぱりこう何十年経っても同じなんですねと思ったんですが、その使ってるものとか、まあ、そのないなんていうか、まあ見てる絵とか画像とかその仕組みとか、もうそういうのは全く違うじゃないですか。うん。でもまあ根本的なものはやっぱり同じだなって思ったんですね。だからまあその単純にもういろんなことを考えていく中で、その刺激を受ける部分がすごくワールドワイドというか世界からになってきたりとか、世界と身近になってか、そういうものもまあ身近で手に入ったりするから、今はすごくこう簡単にこういろんなものが触れることができると思うんですけど、まあただそんなに中身としては変わってないなっていうか、変わってますけどね、変わってますけど、やっぱり人間が興味持つとこっていうのは近いなってちょっと思ったりもしながら、はい。だからまあ、情報がたくさんなったりとか、魔界が身近になってきても、やはり、思うところは変わらないかなってちょっと思ったりもしたんですけどね。はい。でも最近ほんとね、身近で、まあ、さっきのゲームの話はともかくとしても、まあ、ね、ちょっとこう軽い感じで、日本国内でこう旅行するとかっていう話と同じように、ちょっと海外行ってくるみたいなのも、まあコロナ期終わってから、まあだいぶね、また復活してますし、本当に気軽になってますよね。だから、近いですよね。だから世界がね、かなりね。はい。だから、それをちょっとね、最近今日ちょっと思い出して、皆さんに話そうかなって思って、はい。あんまり意識しないとね、そういう感覚にならないかもしれなくて、逆に言うと近いからこそ、触れてない方は全く触れずに気づかない場合もあるかもしれないですね。だからその、あまりにも当たり前に日常にありすぎて、意識をあんまりしないから、だから逆に触れないでいる人は触れないで、海外関係なく暮らしてる方もたくさんいるかもしれませんね。うん、身近にありすぎてね。まあだからこれって本当に触れに行くかどうかっていうのは、自分次第ではあるんですけど、まあ、勉強と一緒で、ちょっとこう、意識して、絵画を見ていくっていうところをね、思うと、まあ、そこの意識があるかないかで、だいぶこう、今どういうふうにこう過ごすかも変わってくるかもしれませんね。なんか10年ぐらい前だったかな、15年ぐらいもの、エゴスクールアニのチラシにね、世界がもっと身近になるなんてキャッチコピーを僕はつけた時があって、英語を習うとね、身近になるって言って思ったんですよ。要は、英語を話したりとか、英語を話すことで、海外と繋がっていくっていう意識があったんですね。で、まあ、だから世界がもっと身近になるっていうキャッチコピーをつけたんですけど、今はもう、英語を話す前に身近にあるから。で、さらに話したらもっと身近になる。だから、ちょっと逆になってるんですけどね。まずはもう身近に迫ってきてて、それをなんかもっと深くするために言語、語学があるみたいな感じのイメージがちょっとありますね。昔は喋れたから海外に行きやすいとか、話せたから身近に感じるとか、英語習ったからいろいろそれによってっていうと、なんか英語が糸口みたいなね、なんか、 きっかけみたいな感じだったんですけど、今はもう海外が身近に来てるから、そのまま英語がないと、みたいな雰囲気になってるかなっていう気はしますね。はい。ちょっと変わってきてるっていうか、ちょっと変わってきてるっていうか、もうかなり変わってるんですけどね。はい。それをちょっと最近ちょっと感じました。はい。なので今日はですね、まあ、クリスマスにもありますし、何のかかる、クリスマスにもありますって、海外身近に感じていただくっていうね、ちょっとそういうのを最近のニュースから思いまして、まあ来年、もっともっとね、これで、身近になっていくんでしょうね。まあ、外国の方の率も上がってますし、やっぱりこう、行き来っていうのもやっぱり当然楽になってきますから、もっともっと身近になってくるし、もっともっと世界がそばに来るようになると思うんですね。はい。まあそんな来年以降もまたそんなね、雰囲気になるんじゃないかななんて思いながら、はい、コーナーをまとめてみたいと思います。まあ、年の締めくくりなので、まあまとめながら、世界をね、また来年もっともっと感じてもらえるように私たちも頑張っていきたいと思いますので。はい、以上今日は納めの目指すのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい。まあね、この時期なので、ちょっとね、皆さんにもお知らせをしていきたいんですけど、アニーグローバルエデュケーションでは、来月からキャンペーンが始まります。あんまりやらないんですけど、新年はいつも一発目、よくやってるんですけど、友達紹介がまたさらに復活しまして、友達紹介キャンペーンがね、1月から始まっていきます。なので、もしアニーグローバルエデュケーションの中にですね、お友達がいる場合は、お誘いいただくと、まあ、ビッグなプレゼントがいっぱいありますので、ちょっとね、今、アニーお考えの方、中澤塾お考えの方ね、まあ、もしご興味ある方は言っていただければ。ただね、お友達がいない場合もありますから、その場合でも、なんと、キャンペーンを実施中です。キャンペーンが1月、2月、3月で、1月はですね、まあ、ちょっとね、まだ、発表前なんですけど言っちゃいますが、入会金って言ってね、お月謝、入塾する前にかかるお金、あと初月のお月謝、これをね、1月はなんとね、100% オフでいこうという。いいんだろうか。まあ、私が決めたんですけど、まあね、まあ、物価も上がってるし、でも勉強を始めたいし、やっぱりスタート切るの大事だし、ね。まあ新年一発目からっていうのもありますけど、まあやっぱりね、一年の経営は元旦にで、まあやっぱりそこからスタートしていくってことで、まあ始めやすい環境を作ろうということで、1月からね、なんと、キャンペーン、スタート、さあ始めよう、キャンペーンを実施いたします。なので、まあこれまだね、始まってないんですけど、1月から始まりますから、もしご興味ある方はね、1月になったら、アニーに来ていただくと、まあ中澤塾でも結構ですし、速読でもいいですし、玉井式でもいいですし、プロクラでも構いませんが、適用全講座適用しますので、はい、ぜひお楽しみに。でこれがですね、2月も続きます。まあ 100% オフはちょっとなくなってくるんですけど、2月も3月も続いて、3月までなんとかするんですけど、その 100% オフじゃなくなってるんで、一番まあね、初めてお得なのがやっぱり1月ですね。はい、1月からスタートしていただくと非常に始めやすいんではないかななんて思います。まあ、ちなみにちょっとね、うちが今何をやってるかというと、中澤塾って言って、小学校1年生から高校3年生まで一つ通っていただく学習塾ですね。まあ個別の指導中心で、あったかい指導ね、まあ熱い指導で あったかく教えるというね、まあ冬にはもってこいの指導方法ですよ。まあ、夏も暑いんですけどね、暖かくやるんですけど、まあ、暖かい指導が売りの中澤塾ですね。これがあります。で、もう一個ね、漢字で中澤塾ってのがあるんですよ、実は。 これ今ひらがななんですけどね、漢字中沢塾は実は中高一貫コース、はい、とか、あの桜ヶ丘中学校専門コース、まあ、市内でうちだけですけど、今年もまあまあ生徒さん来てくれてますけど、桜ヶ丘中学校専門コースなんかがその中沢塾漢字の方ですねに入っています。あとは英語スクールアジね、幼児から社会人、3歳から社会人まで、そして兄インターナショナルスクール、これは幼児さんから、まあ、幼児さん超えた小学生の方ね、お預かりしてますね。あと、プロクラ、ね、マインクラフトを使ったプロクラミング教室、速読国力太郎速読屋、速読超英語、ね、英語を早く聞くとかね。あと、思考力講座、ね、思考力、算数的な考え方を強くするとか、新国語って言って語彙の、もっと語彙の勉強だったりとか、あと、玉意識って言ってね、物事を広く深く考える、まあ、玉井先生のやり方で勉強するという玉井式なんかもあります。まあいっぱいありますんでね、何がいいか。あと通信制もありましたね、ソロ版もありますね。通信制の高校やなんか兄グローバル高等学校もやってますし、まあ、ソロ版教室みたいなのもやってますね。だからもう何から何までやらせてもらってるんでね、あの何か皆さんの中で、気になるものはあるかなと思いますので、まあちょうど1年これでね締めくくりますので、来年来月一発目スタートにはぜひアニグローバルエデュケーションね来ていただけると嬉しいななんてちょっと告知をさせていただきました。はい、いよいよね来週は年内最後の放送になります。皆さんね、あと残り1週間、まあ、今年思い残すことないように過ごしていただければなと、何かというせわしい年末にはなると思いますが、私もねこの1週間思い残すことなく駆け抜けたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生をつけありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。